イザヤ書の第38章が司会者によって開かれました。第1節をもう一度皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ38の1をお読みください。よろしいでしょうか。みんな開いていただきましたか。はい。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。その頃と書いてあります。一体どのその頃なんでしょうか。ちょっと唐突であると思います。特に毎週いらっしゃる方は大体見当がつくと思いますが、時たまいらっしゃる方もあるかもしれません。久しぶりの方もあるかもしれませんから、いつも最初に戻ります。毎週の方は少し我慢をして聞いていただきたいと思います。年表をちょっと見てください。昨日一昨日ですか、この年表が見えるかどうか、私は一番後ろに座って実験をしましたが、見えましたので多分大丈夫でしょう。一番後ろの方見えますか。はい。難しいことは言いません。その頃というのはこの真ん中辺に書いてあります。紀元前712年頃ということであります。712年伝って全然ピンとこないという方もあると思います。それで少し説明をいたします。このヒゼキヤという王様はユダという国の王様であります。そのヒゼキヤ王が即位をいたしましたのが726年。そしてその頃は大変激動の時代でありました。アッシリアという大きな強い国が国々を一つ一つ滅ぼして、北イスラエルというのが721年に滅ぼされました。その頃シャルマネセルという王様、そして次ぎましたサルゴンというのがアッシリアという国の王様でありました。で、このヒゼキヤが先週お話しいたしましたアッシリアのセナケリブという王様の来襲を撃退したのが701年です。奇跡的な勝利を収めました。で、今日の出来事はその真ん中辺にあたります。で、右の方にバビロンという国がありますが、これは39章にバビロンの王様メロダクバラダンという人が出てまいりますけれども、その王様がお見舞いに来たという記事があります。このバビロンという国はアッシリアのずっとまた東側にございまして、なんとか独立しようという画策をしていたところの国であります。まあ、大体この3つの国の3人の王様を大体押さえておいて、その頃というところに戻っていただきたいのです。で、ちょっと疑問に思われる方があるかもしれません。38章と39章が712年の出来事で、そして36章と37章が701年、どうして歴史的な順序で書けばいいものを後のものを先に、先のものを後にするんだろうかと疑問に思う方があると思います。これはイザヤ書というこの大きな預言書を編集するその編集上の意図があるのです。簡単に言いますと、1章から35章までこの先ほど言いましたアッシリアという大きな国の脅威にどうやって立ち向かうか、信仰によって神を仰いで独立をするんだ、他の国にあちらこちらに頼るんではないという予言をイザヤは語り続けました。その予言の最終的なクライマックス、勝利が36章37章のセナケリブ軍の来襲と、そのそれに対する奇跡的な勝利です。ですからこれは一つとしてまとまってるわけですね。それからイザヤ書は40章から66章までガラリと変わった文章が載っています。ある人はこれ第二イザヤが書いたんだという人がいます。私はそうではない、イザヤが書いたと信じています。で、 これの主題は何かと言いますと、これから百数十年経った出来事、バビロン捕囚からの釈放ということが、この40章から66章までのテーマなんです。そして今日読んでおります38章と39章は、このバビロン捕囚が起きますという予告が載っております。お分かりでしょうか。つまり40章から66章までの序曲が38、39なんです。ですからわざと歴史的な順序をひっくり返してこういうふうに載せているというふうにご理解いただきたいと。よろしいでしょうか。さあそれでは戻ります。38章、これは病気の出来事であります。先ほど言いましたこのヒゼキヤという王様が病気になってしまった。何の病気でしょうか。詳しいことは書いてありませんけれども、何か腫れ物ができたと思われます。今日お医者さんの方がいらっしゃってますから、きっと何々病っておっしゃってくださると思います。私は医学的知識はありませんので腫れ物だけにしておきます。あとは触らないでおきます。それで笑う方は少し笑ってくださいました。ともかくその腫れ物が大きくなりまして、あなたは死ぬということになったわけであります。私も腫れ物が一度大きくなって、お医者さんにこのまま放っとけば死ぬと言われたことがありました。この辺です。神学院に入ったばかりの時、きっと雑巾のゆすいだバイ菌が入ったんでしょう。だんだん膨れてまいりました。そしてもうどうにも痛みが止まらなくて、日曜日には実習伝道というのがあるんですが、実習伝道に行きまして、終わりましたんですがズキンズキンと痛みまして、もうたまらない。その時に私の同僚が姫井正夫新学生でありました。姫井君、ちょっとこれはどうにもならない、助けてくれない。そして私たちの埼玉中央病院、北浦和の駅のすぐそば、そこに夜11時頃飛び込みました。そして何とかしてください、当直のお医者さんが出てきました。産婦人科のお医者さんでございました。そしてこの指を見るなり、これは敗血症になって死にますとおっしゃった。この死にますっていうのはそうですね、ほっとけば死にます。今日切らなきゃいけません。麻酔をすることはできませんけども、いいですかと言われました。でいいですかって言われなくたって、もう仕方ありません、死ぬよりはいいですからやってくださいと言って、そしてすぐに切開手術をしていただきまして、今ピンピンしております。まあこの腫れ物って言ってもバカにしてはいけないですよね。イザヤは、ヒゼキヤは死にかかりました。そしてその時に、アモツの子預言者イザヤ、このイザヤが登場いたしまして、残酷にも、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。まあ普通お医者さんってのはそう言いませんよね。お医者さんというのはもう絶対にこの人は助からないと思っても、まあ頑張ってください、望みはありますなんて言ってね、そしてこう非常に励ますような言葉をしゃべるんですが、アモツの子預言者イザヤですから、これはもうストレートに言ったんです。もうお医者さん的な婉曲さは一つもありません。預言者としてこの人の魂をちゃんと主のもとにしっかりと整えなきゃいけないと思ったんでしょう。家を整理をしなさい、Put your house in order と英語では書いてあります。家が少し乱れていたならばちゃんときちんとしなさいということです。どんなきちんとすることでしょうね。おそらく会計の面でも公私混同だったり、記録がつけていなかったり、あるいは皆さん今日もしあと3ヶ月の余命です、余命ですと言われた時に、ちょっとそれはまずいというような点があるでしょうか。あそこら辺のところが、荷物が整理できてないな、ひっちゃかめっちゃかしてるなとか、まあ、その程度なら可愛げがありますけれども、しかしもっと深刻なのは、ちゃんと告白していないところの罪がそのまんまだったり、人間関係がこんぐらがってるのをそのまんまにしておいたり、そのまんま目をつぶるというわけにはいかない場合というのがありますよね。皆さんいかがでしょうか。今晩私たちの魂が召されるという時に、 私たちはどのような整理をすることでしょうか。1971年の時に高齢会のメンバーであった方いらっしゃいますか。ここで今から37年前、その時高齢会だった方、一人しか手がかかりません。もうね、だんだん少なくなってまいりました。その時、私たちの教会の初代牧師蔦田次郎先生が高齢会の方々を霊集会においてこのメッセージを語られたっていうんですね。今日あなた方が魂が取られたらそのまんまで大丈夫ですか。ちゃんと整理すべきことはありませんか。告白していないところの罪はありませんか。人間関係で不義理をしたまんまのものがありませんか。ズバーッと語られて、そして高齢会の一人一人を全部壁に向かって座らせて、この壁に向かってと書いてますね。そして一人一人が本当に徹底的な解決を得るまでお祈りをしなさいとおっしゃったそうです。そしてその直後に初代総理先生がまず召されなさったのであります。厳粛な事実ですね。今日もし私たちがそのような宣告を受けたとするならば、何を整理すべきでありましょうか。イザヤはまっすぐなメッセージをヒゼキヤに語りました。そしてヒゼキヤはその時に、はい、わかりました、整理をしますとは言わなかったんです。いや、私は整理はしますけれども、それはするけれども、命が今取られてはかなわない、申し訳、困ったことになってしまう、なんとか命を伸ばしてくださいというお祈りをいたしました。それが2節と3節です。お読みしましょう。皆さんでお読みください。はい。そこでヒゼキヤは壁を、ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全き心を持って見られることを行ってきたこと、こうしてヒゼキヤは大声で泣いたと書いてあります。ヒゼキヤはその時におそらく、ベッドに横たわっていたと思うんですけれども、ベッドに起き上がって、そしてベッドの脇にあったところの壁に向かって頭をつけて、そして真剣なお祈りを、しかも涙とともに大声でしました。この壁に向かって大声で泣いたという仕草の中に、彼がどんなにこの祈りを深刻に唱えていたか、切実に神に祈ったか、集中して祈ったかということがわかると思います。おそらくお見舞いの お月の者たちもいたかもしれませんけども、彼はそうしたものから目を離して本当に壁に向かって、おそらく壁に祈ったんではないと思います。壁の向こうにおられるところの主に彼の心を集中して、どうしても今命を取られては困ります、神様何とか命を与えてくださいというお祈りをいたしました。そういうお祈りをするにはいくつか理由があったと思いますが、この中で語られている理由もあるし、語られていない理由もあります。推測を加えて私は5つ挙げました。一つ目は、先ほど言いましたようにユダは今非常な危機にあったわけです。アッシリアという国に飲まれてしまう。そのためにヒゼキヤは国を守り、敵と戦うために命を懸けていました。町を強くし、軍備を強くし、そして、水道を掘り、城壁を厚くし、軍備を整えて、なんとかこのアッシリアの圧力からユダの国を守ろうとしていました。自分が今ここで死んでしまったならば、周りの国々のようにこの小国である、小さな国であるユダも全くすぐに飲み込まれてしまう。神様、それはあなたの御心ではないはずでしょう。第一の理由です。もう一つはこれと関連していますけれども、彼には世継ぎがいませんでした。彼の子供はマナセという人ですけれども、そのマナセは それから、13年か4年後に生まれるのであります。その頃はまだ男の子がおりませんでした。ですからもしヒゼキヤは38歳ぐらいだったと思いますけれども、その時38歳で彼がそこで死んでしまったとするならば、世継ぎなし。どうなるかと言いますならば、きっと親戚の者を立てる、甥子を立てる、この人を立てるというようなことで、いわゆる、後継問題をめぐってきっと内輪もめが起きてしまうに違いない。あるいは下手をすると、今までずっと続いてきたところのダビデ以来の王朝というものがここで途絶えてしまうかもしれない。神様、そういうことはなさらないでしょう。あなたはダビデの王朝がいつまでも続くとお約束してくださったんですから、何とかしてください。もう一つの理由はここに3節に書いてありますけれども、どうか思い出してください。私は一生懸命にあなたに使いました。真心を持ってあなたに使いました。あなたが良いと見られることを一生懸命しました。それに免じて、それをどうぞあなたは評価してください。何かこう自分の、なんて言いますかね、業績を誇っているような感じがしますが、そうではないと思うんです。彼はそういう、何をした、何をしたという業績ではなくて、神の前に私は真実に歩み続けていたんです。ですから、あなたも真実なものには真実であってくださるとお約束してくださったではありませんか。どうかあなたはダビデにお約束してくださったこの王国はいつまでも続くというお約束に対して真実であってください。さらにこの38章の真ん中を見てみたいと、終わりの頃ですね、18節を見てください。これもちょっと皆さんで読んでいただけますか。3、はい、読みはあなたを、主はあなたを賛美せず、私たちはあなたの誠を待ち望みません。はい、18節、読みはあなたを褒めたたえず、主はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの誠を待ち望みません。神様、私は今死んでしまったならば、私はきっと読みというところに下るでしょう。そこでは賛美することができなくなってしまいます。今生きている時に私は声を出して賛美をすることができます。どうかあなたは賛美を喜びたもう方ですから、私の命を生かしてください。こういう論理で神様に談判をしたのであります。もちろん新約聖書で私たちは復活という新しい望みを与えられております。クリスチャンは私たちが死んだ後でも神様を賛美するということは知っていますけれども、ヒゼキヤの場合にはまだそういうこの復活の光というものは十分与えられていませんでしたから、もう死んでしまったならばこの口で神を賛美することはできないのではないかと言って、そして必死にお祈りをいたしました。ヒゼキヤと比べては申し訳ないんですけれども、私の母が大病いたしました。そしてまだ子供たちがゴロゴロっている時ですから、まあ、ゴロゴロって申し訳ないですね、本当にゴロゴロ8人もおりました。ですからここで死んでは大変。そしてこの言葉に立ってね、神様に談判をして、神様、今私の命を取るのは不公平です、困ります、もう神様に談判をしてね、治してもらったっていう証しをいたしました。もうすごいおっかさんだなと思って、私はもう本当にその証を聞きながら、もう神様もこういうお祈りにはきっともう、はあ、よしよしとおっしゃるのではないかなと思った。ヒゼキヤもまさに、まあ死ぬのはいいです、いずれ死ぬんですけども、今では困ります、神様何としてくださいと直談判をいたしました。5番目、今は人生の真昼の時だと、10節を見てください。これもお読みください。38の10、私は言った、私は生涯の半ばで黄泉の門に入る、私は私の残りの年を失ってしまった。もしこのままだったならば、私は生涯の半ばで黄泉の門に入らなきゃいけない。先ほど言いました、ヒゼキヤはこの時38歳です。ここに38歳ぐらいの方いらっしゃいますか。もしあなたが明日死ぬと言われたら辛いでしょう。私は生涯の半ばで黄泉の門に入るんだ、今 日本人の平均寿命が男性の場合76歳だそうですね。女性の場合は87歳でしょうか。ですから私も数えて、あと何年は普通ならば生きられたというふうに計算をすぐにいたしました。けれども38歳ではちょっとつらい。神様、それはなさらないでしょ、それは不公平でしょ、神様なんとかよろしくお願いします。彼はこの5つの理由を並べて、どうか聞いてください、涙とともに大声でお祈りした真剣なお祈りです。さあ、神様はこのような真剣なお祈りを聞き届けなさったでしょうか、なさらなかったでしょうか。さあ見てみましょう。はい、5節6節を読んでいただきましょうかね。5節6節、はい。行ってヒゼキヤに告げよ、しダビデの神主はこう仰せられます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリア王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守る。なんと素晴らしい言葉でしょうか、ね、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。私はここでですね、神は感動なさるという言葉を思い出しました。神様は私たちの涙とか叫びとかというものに何の感動もなさらない、まあ偉大ではあるけれども冷たい、天地宇宙全部をお作りになったお方です。偉大なお方ですから、私たちの涙なんて本当にもうスズメの涙どころか本当にもう取るに足らない涙ですけれども、それでも主は私たちの涙を見た、あなたの叫びを聞いた。それを事実として受け止めただけではなくて、そこに心を動かしなさるところのお方です。温かい心を持ったお方が私たちが仕えているところの神ご自身です。そのことが信じられますか。そのことが信じられたら、私たちはお祈りに力が入ります。主は私たちの祈りに心を動かしてくださるところのお方です。そして先ほど言いましたように、あなたは死ぬっていうのは一つの神様のご計画です。そのご計画を変更なさる。神様のご計画に変更ってあるんだろうか。私はあると思うんです。神様はあの緻密なコンピュータープログラムで私たちの一挙手一投足が全部こう、なんて言いますか、このシステムの中に入っておりまして、神様の予定の中にあって、私は右手を出す、左手を出す、全部この神様のコンピュータープログラムの言う通りに私が動いている、ロボットのように動いているとするならば、それは自由な人間ではないと思います。神様は確かに大きな意味での計画をお持ちですけれども、大きな意味でのね、しかし細かい点にあたっては柔軟性を持ってそれを運営なさるお方ではないかなと思うんです。その柔軟性の中に入り込むのがお祈りです。確かに神様は冗談で、あなたは明日死ぬ、もう治らないとおっしゃったわけではない。その時は別なご計画を持ってお前の命は取るぞ。そしてヒゼキヤが黙って、ああそうですか、わかりました、それじゃあお葬式の準備をします、遺言を書きますからよろしくって言ったら、そのまんまお葬式になっていたかもしれない、わかりません。けれどもこの時に彼が必死にお祈りをしたことのように、主は感動してくださった。そしてそのご計画を変更なさった。主は変更なさるお方です。私たちは祈りをするときに、もう絶対に変わらない壁のようなものに向かって、無機質なものに向かって祈るのではない。確かにヒゼキヤは壁に向かってお祈りしましたが、先ほど言いましたように壁の向こうにおられる生きて聞いて働き私たちと共感をしたも神ご自身の前に祈っていたんです。素晴らしいことではないでしょうか。そして彼は15年を加えようと お約束を与えられました。15年というのは先ほどの年表を見ていただくと思い出していただけると思うんですけれども、どういう出来事が起きたか、ちょっと年表に戻っていただきましょうか。よろしいですか。聞いていらっしゃいますか。戻りました。はい。712年から15年の間に何が起きたかと言いますと、先ほどのようにまず、セナケリブという軍勢が来襲してきたのは701年です。よろしいですか。そしてそれをこのヒゼキヤの活躍と祈りとによって撃退をいたしました。この大きな出来事がこの15年の間に起きました。もう一つ起きたことは、彼の子供マナセという子供が誕生したことです。マナセ王様、字が見えますか。697年に即位したと書いてある。そして彼は12歳の時に即位したと書いてます。さあどうすればいいですか。足し算をすると709年に誕生したことになりますね。お分かりですか。もうそういうあの計算の面倒な方はもう忘れ、何でもいいです。忘れてくれば何でもいいです。でも私割合しつこいからずっと計算して、ああなるほど、15年には意味があったんだなと思うんです。この出来事の3年後にマナセが男の子として誕生してるんです。まあ不幸なことにはこのマナセが猛烈な悪ガキだったんですね。そこはもうちょっと計算外、猛烈な悪い男でしたから、もうこれは滅びに向かって進んでしまうのは非常に残念なことです。全てがうまくいくってわけにはいきませんけれども、ともかくマナセは生まれた。外国の軍勢を防ぐことができた。そういう大きな授業をこの15年の間にすることができた。彼は何歳で死にましたか。38+15ですから53歳ですね。53歳、まあ今で言うと短命かもしれませんが、昔で言えばもう53までいければいい方でしょう。織田信長は人生50年と言ってましたね。だから織田信長ぐらいに死んだわけであります。さあそしてその15年が与えられた、その印に日時計を10度戻すという印をなさったのであります。でこの日時計と書いてあるんですけれども、ある翻訳ではこれが階段と書いてあるんですね。四谷階段の階段ではなくて、あの段々とついた階段、こっちの階段。アハズというのはヒゼキヤのお父さん、前の王様、そのアハズが階段を作りました、ね、そしてその階段も伊達に作ったんではないんですね。そして上手にお日様が来るとそれが日時計になるようにメモリがついている階段だったんです。お分かりでしょうか。そういうのがあるそうですね。最近の世界遺産のどっかに、ありましたけれども、その日時計が10度戻る。ああどういうメカニズムで起きたのか私には分かりません。神様は奇跡を行って、お前が15年生きながられるぞということに対する印、確証、あるいは励ましをこの奇跡によって与えた。素晴らしいことだと思います。私たちはさまざまなことによって神様が私たちの祈りに今聞いてくださるという小さな出来事を通して大きな励ましをいただいて、そして主は生きておられる、主は働いておられる、主は祈りに応えてくださるという大きな励ましをいただくことがあります。話が突然変わりますけれども、王ヘンリーという人が短編小説をたくさん書いた中に最後の一葉という小説があります。おそらく半分ぐらいの方はご存知だと思います。ジョンジーという、女性の画家の卵が病気になってしまう、肺炎になってしまう。そしてもう自分はもうこのまま死んでしまうんだ、そして窓の外を見るとそこにツタの葉っぱがありまして、あのツタの葉が一枚また一枚と秋とともになくなっていくと、あの最後のツタの葉が落ちる時が私が死ぬ時だと自己暗示をかけまして、そしてそのツタの葉を数えとったっていうのであります。その時にそのことを聞きつけた、お友達が、 老画家、あんまり売れない画家のベールマンという人がそのことを聞きつけて、よしと思って夜中にこっそりと、はしごを使って、そしてその壁に、自分でそのツタの絵を描くわけです、ね、油絵を描くわけです。そして、その次の日になってますとね、あれ昨日まで2枚、そして1枚、今日でおしまいのはずなのにまだ1枚ある。次の日起きるとまだ1枚ある。ということで、そのジョンジーさんはその最後に残ったツタの葉で元気が与えられて良くなってしまう。これお話ですよ、本当に起きた話じゃない。でもこの話にはオチがつきます。その、嵐の中でツタの葉っぱを描いたところのベールマンさんは、今度は自分がずぶ濡れになって病気になって死んでしまう、こういうお話です。そしてその人は全然傑作を描くことができなかった売れない画家だったんですけれども、その壁に描いたツタの葉が最後の傑作だったと、こういうお話で終わるわけです。ちょっとあの聖書とあんまり関係ないかもしれませんけども、この10度下がったということでね、すごいヒゼキヤは励ましを与えられたわけです。そして、彼はこの38章の終わりのところに、こういうことが書いてあります。イザヤは言った。わかるでしょうか。今度は私は読みします。一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい。そうすれば治ります。でこう治りますと言って治りましたと書いてないんですけども、第二列王には治りましたと書いてあります。さあ、この一軸と、この癒しとの関係はどうなのか私には分かりません。先ほど言いましたように、ここにお医者さんがいらっしゃいますから、看護婦さんもいらっしゃるので、私は変な説明するとボロが出ます。ですから一軸にどんな薬の効果があったのか分かりません。ともかくその当時の人たちは星一軸を塗るとその腫れ物が治るというふうに信じていたのでありましょう。星一軸を塗った、あるいは毒を吸い取るというような効果があったのかもしれません。治ったのであります。ここで私はお医者さんがする分と神様がなさる分と癒しには二つあるなということを思います。私たちは病気にかかった時にお医者さんに行きます。大切なことです。薬をください。薬を飲みます。薬なんかいらない、私は神様の癒しを信じてるから何にもいらないというほど極端であってはいけません。けれども同時に医者が治すんだ、薬が治すんだ、だから神様なんかにお祈りしなくてもいい、これはまた反対の極端であります。テヌエ病院というところがあります。ケニアの山奥にあるところの病院ですけれども、これの標語がこうなっています。 We treat Jesus heals と書いてある。いいですね。私たちは皆さんをこの扱います、扱うっていうか治療をいたします。薬をあげたりいろんなことで、お助けをいたします。けれども本当に治すのはイエス様です。 We treat Jesus heals、 素晴らしいモットーだと思います。まさにこれはヒゼキヤが体験したことです。ヒゼキヤはこれによって治されました。15年生きました。これでめでたしめでたしで私はお祈りして、さあどんなことでもお祈りしましょうと言って終わりにしたいんですが、そうではないんです。今日は少し悲しい出来事で終わります。39章です。この同じヒゼキヤが大きな失敗をしてしまいます。一節を読みします。その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わし手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが元気になったということを聞いたからである。これはものすごく異常なことです。異常です。例えば皆さんのお友達でね、1キロぐらい離れてる人が病気だ、ああそうだよお見舞いに来ましょう、花束を持っていく、これは当たり前です。バビロンとこのユダの国の間にどのくらい離れてるか お分かりでしょうか。だいたい1000キロ離れてるんです。1000キロ、自動車で行ったら2日3日かかるし、 自動車のない時ですから、おそらく2ヶ月はかかるだろうと思います。小さな国のユダのその王様のヒゼキヤが腫れ物で病気になった、治った、よし病気お見舞いをしようって、ちょっと異常ですね。そう思いません？皆さん、また規模から言いましても、バビロンは割合強い国です。それからユダは小さな国です。例えて言いますならば、中小企業の社長さん、ごめんなさい、ここにいらっしゃったらね、その中小企業の社長さんが病気になった、トヨタの社長さんからね、お見舞いが来た、ちょっと釣り合わないという感じがします。そんな感じですよ。中小企業のユダの王国の、しかも1000キロも離れた。これはちゃんと下心があるんです。どんな下心かというと、これを機会にスパイをしよう、それからこれを機会に真ん中にドーンと座っているアッシリアという国を挟み撃ちにしよう、公衆同盟を結ぼう、こういう下心があったんです。けれども、それを知ってか知らずか、2節、ヒゼキヤはそれらを喜び、そして宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にある全てのものを彼らに見せた。もうお腹の中まで全部見せてしまった。ああ、ここにヒゼキヤの大きな悲劇があります。おそらくヒゼキヤも単純にはしゃいだのではないと思います。意図を分かっていて、そしてこういうことわざがありますね。敵の敵は友、わかりますね。敵の敵は友、つまり当面彼の大きな敵はアッシリアという大きな敵です。そしてそのアッシリアに反抗して向こうの方で戦っているバビロンの王メロダク・バル・アダン、これは友達としよう、公衆同盟を結ぼう、そして全ての宝物蔵を見せるということは、これからお互いに公衆同盟を、軍事同盟を結びますよというサインだったわけです。その意味で全部見せたわけです。しかしヒゼキヤが考えていない大きな悲劇がありました。その使いはその宝物蔵を見た時にうわーっと驚いたわけです。え、こんな宝が、うわーっていう感じです。何を考えたと思います？この国を乗っ取ったら大儲けするぞと思ったわけです。それがあと130年後ですよ。130年後、バビロンという国がユダを攻めてきた、そして乗っ取ったところの一つの大きなきっかけになったわけです。そのことを聞かされたヒゼキヤは何と答えましたか？まあそれはしょうがない、いいよ、私が生きている間平和だから、もうそれでいいよ。ちょっと無責任だと思いません？確かにそうだった。ヒゼキヤの生きている間は平和だったけれども、その130年後に今度は民族が全部滅ぼされてしまうような悲劇を、彼は種をまいたのであります。何を言いたいかと言いますと、先ほどヒゼキヤは大きな自分の病気というものにぶつかって真剣にお祈りし、神様に答えていただいた。今度は何でもない時に、何でもないお使いがやってきた時に、ろくすっぽお祈りもしないで、はいよはいよと答えてしまって大失敗をしてしまった。人間の中にこういう弱さがあるということを、このヒゼキヤの出来事から私たちは教えられるのであります。おそらく皆さんの中で大きな危機とか出来事にぶつかって真剣にお祈りをしないという人は少ないと思います。どうでしょうか？明日試験だ、もう勉強した人は勉強した人でね、うまくできますようにとお祈りするかもしれない。勉強できなかった人はもうもっと必死にお祈りするかもしれません。あるいは商売をしていらっしゃる人が大きな経済的な危機にぶつかって、明日はもう破産するかもしれない、どうするかもわからないというような危機にぶつかった時に、神様助けてくださいと言って必死にお祈りすることがあるかもしれません。 神様はそういう危機を私たちに備えて真剣に祈るように、私たちがどんなに弱い乏しい罪深いものであるかということを教えるために、そういうチャンスを備えなさいます。そして多くの人はその時には真剣にお祈りします。残念ながらそれが終わると喉元を過ぎれば暑さを忘れて、普段の時はまあ適当に自分の力と自分の才覚とね、感覚でもって適当にやってしまうということが案外多いんではないでしょうか。何でもない時に、その時こそ自らの弱さ乏しさということを本当に自覚しながら、小さな出来事でも一歩一歩、神様このことはしてよいことでしょうか、このことは本当に大丈夫でしょうか、自分の知恵によらないで祈りつつ判断をしながら進めていくということの大切さを、私はヒゼキヤという人は教えてくれているように思います。お祈りをいたしましょう。神様ありがとうございます。ヒゼキヤが壁に向かって真剣にお祈りをした、その真実な姿を私たちは学びました。私たちもさまざまな壁にぶつかってしまうときに、あるいは課題にぶつかるときに、自分の弱さを切実に思い知らされるときに、あなたに真剣にお祈りをするものとさせてください。あなた以外には私たちの助けはありません。しかし同時に、何でもない全てのことが順調にいき、私たちの知恵と才覚で、あるいは体力で物事がうまくいっていきそうな時にこそ、本当に私たちがあなたの